ボのおそら話をお聞きいただきありがとうございます。番組主のビボと申します。この番組では私自身の実体験や家族友達などから直接聞いた心霊話、人に関する怖い話、不思議な話、スピリチュアルな話など、怖くて不思議で変でおかしい、理屈や理論では片付かないようなお話をビボがゆっくり語っていきます。はい、ということでシャープ36よろしくお願いします。だいぶ時間が空いてしまいました。新年度になり、皆様いかがお過ごしでしょうか。変わった方も変わらない方も、あとは お子様がね、いろいろ移動があった方もいらっしゃるかもしれませんが、新年度1週間過ぎ、2週間が経とうとしておりますね。早いですね。で、私とのことといえばですね、特に何もなくですね、3月からただ4月に変わったというだけの話でございまして、何かの心霊現象に見舞われるわけでも、スピリチュアルな話を感じるわけでもなく、平和に3月過ごして、4月に入ったというだけでございます。こんなことを言うのもあれなんですけども、3つほどですね、お話ししたいなということがありまして、1つ目はですね、私よく夢を見るんですけれども、その夢をですね、ノートというアプリに、公開しております。メモしてる感じですね。まあ忘れちゃうん で自分用のメモだと絶対つけないから、公開して、覚えてたやつは、文章にまとめて出すみたいな、昔ね、大学生の時に日記、あれだな、ミクシーとか好きだったんで、まあ苦じゃないんですけど、覚えてるものに関してはメモしてあげたりしております。最近ね、芸人さんよく出てくるんですけど、自分が好きな芸人さんだったらいいけど、大して何の意識もしてない芸人さん出てくる時は何の意味があるんだろうって思うんだけど、大して意味はないですよね。脳の整理みたいなところだと思うんで大して意味はないんだけど、本当先週見た面白かったっていうか不思議な夢は、私千原ジュニアさん好きなんだけど、なんか千原ジュニアさんとは全然面識も何もないし、喋ったことも知らないです。ただのファンですなんだけど、ジュニアさんの家の車庫みたいなところにいるんですよ、2人で。でそこは白壁で、すごいなんか窓があって、その窓から光バーッと差し込んでて、なんか明るいとこなんですよ。で車庫って感じで、シャッターもあって、でその車庫の中に車が2台あって、赤い車、1個は軽ワゴンみたいな、もう1個はミニカーみたいな、なんか三菱かあれ、コンパクトな感じの、もうちょっとちっちゃい軽みたいな、フィアットとかそっちを彷彿させるようないう感じのミニカーみたいなのがあって、両方とも色は赤なんだけど、朱色に近い赤で、ラメが入ってる感じ分かりますかね。マツダの CX なんとかの CX シリーズとかって、赤ってちょっとあれ多分ラメとかなんかパールみたいなのが入ってるはずなんですよ。そんな感じの色なんだけど、赤ってより朱色に近い感じの色で、でジュニアさんに、私がその軽ワゴンの方のリア部分がなんかへこみがあったから、なんかこれ事故とかあったんすかねとか言って喋ったんだけど、って言うだけでなんかこう難しいかしら、って言ってんですよね。私もなんだかんだって喋りかけようとしても、ジュニアさん、せやな、みたいな、ちょっとこう浮かない顔してて、でしばらく経つと、これこうであでみたいな、そうなんすかみたいな会話をしてんだけど、ただその会話だけは覚えてなくて、ジュニアさんが、せやねみたいな、感じの難しい顔しててっていう夢だったんだよね。でジュニアさんのことは私は好きだし、ジュニアさんの色といえば赤がね、結構赤メインカラー赤みたいなのが結構有名だから、そういうのかなと思ったけど、車もね好きだし、旧車好きだし、旧車っぽい感じの車だったから、そういうのかなと思ったけど、もちろんジュニアさんのプライベートも何も知らないから、それがどういう意味をある夢かは知らないですけど、とかね、 そんなのをなんか文章にしてあげたりしてるんですよ。まあ文章にするだけじゃなくて、こっちにもじゃああげたらいいじゃんって感じ。あ、それもありかもしれないですね。そしたら覚えてる内容バーッと喋って、あげるみたいな。ビボのおそろばなしじゃなくてビボの夢日記になりそう。なんかそう面白そうな、覚えてて面白そうなやつは、こっちで音声で残しといてもいいかな。最近ね、そうだね、意味があるかどうかわからないけど、私が先月、まあね、文章にすると一目瞭然、聞く時間じゃなくてさ、パッと見てすぐ内容がパパパッとわかるのがいいよね。両方残しとくのがいいかなと思うけど、そうだな、ほんともう一個は先々週ぐらいに見たドンデクルテの渡辺銀次さんの夢を見たの。でこれも不思議で、ちょうどね昨日かな、あのほらマックの CM ですごい大バズりどころじゃないバズってた、すごいいい CM だったっすよね。で、あれがどうとかじゃないけど、もう私はあの銀次さん好きなんでいいなーな、あの動画みんなねいいなって思ったと思うんだけど、そうだな、なんかねよくわかんないような夢は見たんだよね。3月22日に見た夢の朝見たから、その時投稿してるんだけど、だからなんだってことはないんだ、なんでも裏取れないからさ、別に友達でもなんでもないから裏取れないけど、ね、自分もほらあの銀次さん面白いなと、まあ、飛んでこれて2人とも好きだけど、銀次さんが出てきた夢を見たっていうのが、なんだか分かんないんですよ、意味が分かんないからよく分かんないんですよ、聞けるわけでもないしね、こんな夢見たんですけど何かありましたかとか分かんないからさ、そんなもんは。なんか、私が見た夢は、実家のばあちゃん家にいるんだよ。でも実家のばあちゃん家はとっくの昔に取り壊しされてて、実家の駐車場になってんだけど、そのばあちゃん家ってのが、まあ、夢に出てくるのね時々。でそのばあちゃん家で私がいると、どんでこれてもその銀次さんがいるんだよ今になぜか。でばあちゃんはいなくて日中の明るい時間帯って感じなんだけど、その夢で今見てないけど、夢の中の私に記憶があることがあって、あ、なんで銀次さんいるんだっけ、あ、そういえば昨日こんなことがあったんだって夢の中で思ってるっていうことなんだけど、その夢の中での私の記憶としては、その日の前の日に近所の公園のそばで銀次さんにばったり会って、お互いなんか酒飲んで散歩してたっぽいんだよね。で2人とも手に缶ビールかなんか持ってった、喋りかけたら帰る場所ないんですよねみたいになって、あ、じゃあうちのばあちゃん家空いてるんでよかったら泊まりますかみたいな、で感じでばあちゃん家に来たみたいな流れの記憶があって、でなんだけど夢自体は銀次さんがばあちゃん家にすでにいるってところから始まってるわけよ。でそう、銀次さんがお茶碗と箸手に持ってて、そのお茶碗の中には卵かけご飯みたいなのがよそわれてるのね。で、あのお茶碗ってそのね、あのあれなの、普通のお茶碗、陶器のお茶碗で、そのなんか卵かけご飯を銀次さんが一口私食べさせてくれるわけ。するとなんかすげえうまいんですよ、その卵かけご飯がね。でこれ銀次チャーハンって有名だけど、銀次チャーハン作る時に卵かけご飯も一個作っとくみたいなのが流れがあるんだけど、多分そういうので見たから覚えてたのかな、わかんないけど、別に関係ないんだけど、卵かけご飯作る回もあったりして、でもそういうのが夢な記憶にあったんだろうね、食べたいなとかね、わかんないけど、でもそれでうわうまいって思って、とにかくうまいんですよね。そのお茶碗の卵かけご飯もなんか、なんていうか、卵の色味がはっきりオレンジみたいで、ピカピカっと光っててすごい綺麗なんですよ。ピカピカしてるの、その卵かけご飯が。って、私が、うわ、何ですかこれ、めちゃくちゃ美味しいですねって言うと、 銀次さんが、ほらやっぱり食べたかったんじゃみたいな、欲しかったんだねみたいな、全部食べていいよみたいな言われると、でありがとうございますって食べるんだけど、なんすかこれ光ってますよみたいな言うと、銀次さんがフフフって笑って、で次になんか探し物してるらしいんですけど、ここにあるかなみたいな、探し物と、で何探してるんですかっていうか、私のおばあちゃん家なのにって言ったら、その今のテレビ台の上、テレビつっても昔のブラウン管テレビなんだけど、そのテレビ台の上にあるヘアゴムとかメガネの紐、あのメガネの紐あるじゃないですか、つける、ばあちゃんとかつけてる、よくなくさないようにしてかけられるように、あのメガネ紐、でこんな感じのやつってホニャララホニャララって言われるんだけど、そのホニャララがよく聞き取れなくて、でうちのばあちゃん別にメガネかけてないから、老眼鏡とかも大してね、で紐つけるほどヘビーで使ってないから、でこのメガネ紐使ってないし、ばあちゃん使ってないからあげますよみたいに言うので、それもまだ新品のビニールに包装されてるメガネ紐で、なんかばあちゃんのとかおばちゃんが好きそうな、ビーズがついてんだよね、装飾に。でそれをあげるんですよ。でもう銀次さんは、いやいやそんなおばあ様に悪いよ、もらえないよって言った後に、それから天井、ばあちゃんちの天井を見上げて、早めに屋根修理してほしいんだよねって言うんですよ。そうすると助かる、天井直してくれれば次のことができるよって。何それと思って、え、いや早めに屋根直してもらったらすぐにほにゃらかにゃらができるんだって、まあ、早急にお願いしたいとか言われるんだけど、そのほにゃらかにゃらが全然聞き取れなくて、なんでうちのばあちゃん家なのに、なんで銀次さんがその屋根を直してほしいって言うんだろう、意味わかんねえなって、メガネ紐はいらないって言うけど屋根を早く修理してほしいとかさ、で、わけわかんねえなって考えて、私が天井の方見ると、その天井の天板がちょっとずれてるんですよ。でそのずれてる部分から屋根の骨組みっぽいところがこう見えてるわけですよね。でそこを見ても別に瓦が、ね、外れて、なんか光が漏れてるとか落ちてるとか欠けてるとかって感じもないんだけど、なんだけどそこを見てると、私も確かに、あ、屋根を先に直さなきゃなって感じてくるわけと。でそこをずっと見てると、なんか屋根の底の部分が異次元に通じる場所みたいな、例えばドラえもんとかに出てくるのび太の机の中みたいな、そんなように思えてくるんだよね。で私がぼーっと天井見てると、夫が来て、おいどうしてばあちゃん家に飛んでくれたの、銀次さんがいるのって驚いてるから、その夫に事の手まずを説明して、あと早く屋根修理してって言うんだけど、まあ、別にその寝る前になんか見てたわけでもないんだよね。まあ好きだけど、別になんか動画ずっと見てたとか投稿ずっと見てたとかもないから、なんだろうなと思って、よくわかんないなって思って、でそれを夫に喋っても、え、ないっす、だからなんかあったの銀次さんにみたいな、別にないみたいな、なんかこんなただ夢を見ただけですって言っただけなんだけど、本当にこんなもんじゃん夢なんて、意味とかさ、なんかその後に予知夢がどうのとかさ、そんなのごく稀な話でさ、頭の中で脳内で完結するだけなんだからさ、大して意味はないよね。そんなことがあったり、しましたね。すごいですよね。でもね、面白いですよ、銀次さん本当に。その相方の小橋くんもやっぱキャラが立ってて面白いしね、すごいいいなと思って、私からたちも好きなんですけど、なんかあとこういう人たちがどんどん好きだなって思い、面白い芸人さんが増えてっていいなと思ってますっていう、その夢日記をつけようとし、つけてるよって話と、で今ひらめいたけど、ここでもなんか夢、面白そうな夢あったらここでもお話しようって思いました。で、次にあと2つ喋りたいことがあるのに、もう15分喋ってるじゃないか、長えな長えな、雑談が過ぎるな。もう1個はもしかしたら 心霊スポットに行くかもしれないです。突然何言ってんだよっつって。でなんでかっていうと、まあ、私心霊スポット絶対行かないよって言ってたんだけど、後輩の男の子に言われたんですよ。美坊さんは霊感がないと思うんで、ぜひ、心霊スポットに行ってみてください。多分何もないですよって。だから行ってみてくださいって言われたんだよね。怖いこと言うなよお前っつって。罰当たんよって言ったけど、まあ、別に行く分にはいいでしょうね。あの冷やかしたり物を壊したりとかしなければ。うん。まあなあ、確かにな、うち確かに何も霊感も何もないしな、うん、行ってもいいかもって思ってきて、でそいつが言うには、もしね、幽霊の声が聞こえたとか、なんか立ってるのが見えてこっち見てるとか言ったら、なんか言いたいことあんのかよと、言ってみろと、説明してみろと。でそれを言ってみて、それでも帰ってこなかったら、なんだよてめえこの野郎みたいな、なんで喧嘩してたか、向こうが先に喧嘩売ってきたから喧嘩買うじゃないけど、うん、なんか論破じゃないけど、なんか言いたいことない、言ってみてよっつって、言えないでしょみたいな、じゃあこっち見てこないでよって言えば撃退できませんかねみたいな恐ろしいことを言い始めたんだけど、まあもちろん、あの例えばさ、どこどこのお宅の廃屋とかホテルペンションとかじゃ、そういうとこはダメよ、やっぱ法に抵触するし許可が必要だから、そんなところに行くんじゃなくて、単純に例えば山、公園とか海とか、そう自然で誰でも出入り可能で、みたいなとこだったらいいかもねみたいな話をちょっとしてたんですよね。うん、もうしかしひどいよな、あなたは霊感がないので行っても大丈夫ですよって言ってみてくださいってなったよみたいな。でそのそいつはそいつで、筑波山に行ってみたい、夜の筑波山に行ってみたい、散歩してみたいんですみたいな言ってるし、まあ筑波山つったって結構民家あるからな、な迷惑になるようなことは しないもちろんしないけどさ。でちょっと気になって、あの調べちゃった、心霊スポット心構えみたいに調べたらやっぱ出てくるね、うん、こういうことはしないとか、こういうことに気をつけるとか、でこういうことはダメだみたいな、でこういうのにあれしていくのはいいとかなんとかって言ってる人がいて、それもちょっと面白いなと思ったんだけど、まあ確かにな、言っても何もないもんな。もしかしたらそういうとこで動画回したり、このね、あの音声で収録したりするかもしれないんで、ちょっとここは今後お楽しみにしていただいてですね、もちろんその冷やかしで行くわけじゃなくて、ちょっとお邪魔しますっつって、私何もないですが、ないことの証明になっちゃうね、うん、霊感がないことの証明みたいな、そんなので証明してどうするんだって感じなんですけど、まあ、そんなことを、うん、後輩に言われたっていう話ですね。でそいつがまた言ったのが、あの私が前ちょっと占い師さんのとこ行った時に、前世見てもらうの忘れたみたいな言ったら、ああなるほどと、あのまあ前世の話とちょっとつながるか分かんないんですけどと、あの今の今世で得意なこととか、あの苦労なくできたことってありますかみたいな言われたので、私はそんなのはなくて、まあ、ピアノとかも一生懸命練習して弾けるようになるなったし、その他例えば、歌とかもちゃんと練習して、部活とかやってたし、楽器とかもそうだな、練習して、できるようになるみたいな、まあ、必ずその苦労っていうか練習とかするのは絶対あったなみたいな、なんか別に苦労してできたことってそんなないなって言ったら、なんかどうやらそいつ曰く、現世で苦労を特に苦労せずにすんなりできちゃったことって、あの今世のある意味課題らしいんですよ。同じこと言ってんな、現世で苦労してないことって現世での課題なんだって。だからその物事を ワンランクもツーランクもアップして、まあ、例えば世のためにこう還元するとかっていうのがその現世の、うん、使命みたいなのがそういうとこに実はあるって話ありますよみたいな言ってきて、あ、面白いと思ったけど、うち苦労しなかったことなんて何もない、どれもなんか必死に練習していろいろやったりしてなんかやんなきゃダメだったなって思うわけですね、うん、まあ強いて言えば足が速いとかは別に苦労はしてないな、筋トレしたわけでも何でもないけど足は速かったとか、まあそういうことなのかな。でも今更もうね40前にしてじゃあなんかシニアオリンピックに出るとかそういうわけでもない、そんなあれもないから、うーん、なんかちょっと違うのかな、わかんないけど、でも別に苦労はしてないですね。だけどそれ以外はもうめっちゃ苦労はしますよね、なんだろう、いろいろ、うん、なんか、うん、だからなんかそういうのがあるみたいで、だから現世でなんか別に苦労してないけど器用にできちゃったやつとかは現世のそれある意味課題らしいっす。だから前世からの課題、前世でそこまで至らなかったけど今世でもう一回あなたはそれをこうアップグレードして還元、うん、できるように還元できるようにみたいなメッセージっていう、面白いなと思ったけど、もうそんなのうちないよって思ってたらあったんすよ一個だけ。いやまだねその母数が少ないから別にこれがそうだったわけじゃないけど、タロットカードがね、私ちょっと天才かもしれないバカなこと言ってんじゃないよという感じですけど、いやたまたまね占ったら、もう当たりまくっちゃって、うん、別に私自分のためじゃなくて誰かのために占ったことがあったんですよ、勝手にね、あのその人に言われて依頼されてじゃなくて、思いはその人の思いは乗っかってなくて、私が勝手にちょっとこの状況だからこの人どうだかなと思って占ったことがマジ当たりすぎてて、もちろんタロットカードって解釈次第だからこの物事に対する解釈こうですよとかいろいろあるけれども、ただトンチンカンなところにトンチンカンな、意味合いのカードって来たらやっぱりトンチンカンな意味になっちゃうんですよ、こじつけみたいな。でもそうじゃなかったから、私もしかしてタロットカードの才能あんのかな、これであれかなんかどうにかしろってことかとか思って、うん、考えちゃったりしたんですけど、だってもうちょっと前にほんのちょっと前に買って興味本位で買ってあんまりやんなくて、なんか覚えのめんどくせえなとか思って、別にそんな才能もなんかスピリチュアルな力もないしなと思ってたんだけど、やってみたら本当に最初から当たってて怖かったんですよね。なんかそういうのがあるのかなと思ったわけですよ。だから自分に課された使命みたいなのって本当によくわからないですよね、うん、普通にね神様がフィーンと降りてきてあなたはこれをやりなさいっていうわけじゃないですからね、なおさらそういうのが一体どういう意味を持つのかっていうのは考えていきたいところなんですけど、考えてる間にじいさんばあさんになっちゃうので、だったらもう思い立ったらやっていこうって思って、ちょっとやってみようかななんて思ったりもしております。はい、今までそうだな、なんだかんだ言ってあのこれをやった方がいいかも、これをやりたいなっていうことをやって生きてきたので、まあ幸せな人生なんですけど、ただそれがその一個意味が乗っかってるかどうかはまた別だからね。だからその前世でのそういう、うん、記憶とかと関わってくんのかな。なんかあとそういうの後輩に言われたのは、なんかビボさんの料理の味付けってなんか日本風じゃないっすよ、絶対なんか日本っぽいのに日本風じゃないっすよねみたいに言われて、それ昔からなんですよね、父親にもお前の作る料理はなんか無国籍料理だみたいな言われてたんだけど、なんかそういうお父さんの話とかもそういう後輩の話とかもまずいとかうまいとかじゃなくて味付けが和風じゃないってずっと感じてたらしくて、そいつはだからなんかもしかしたらその日本人じゃなくてそういう別の国とかのなんかだったんじゃないですかとか言われたりっていうのもあって、ちょっとそれも面白いなーなって思ってるうちに、やべえ25分になっちゃった話しすぎだ、 というわけですね。なんかこういう面白い不思議なことも結構ありましたよという雑談なんですけれども、うん、なのでまあ今話したのは夢日記をつけてますということと、あと心霊スポットというとあれですけど、まあそういうところにちょっとお邪魔するかもしれないです。お邪魔してちょっと動画回したり、こうラジオ撮ってみたりするかもしれないです。うん、あともう一個が、そういうちょっとタロットカード、うん、あと他になんか勝手にまた占ってみてどうなるか、うん、分かりやすそうな人でやっちゃね、ちょっとこうなんだ、うん、やってみても面白いかもしれないですよね、うん、それがどうだか分かんないけどね、どうなんだろう、難しいのかな、うん、還元できるようなパワーは別にないんですけど、ただそういう風なことも別にそれで何かどうしようっていうわけじゃないからね、まあ実験に近い感じに なるとは思うんですけど、全て、うん、ただ夫からはまあもうそうだし、周りからもやっぱり何かを生み出そうと思うとかね、はすごく難しいですよね、うん、そうじゃなくてちょっとこう実験的にまずはやってみようかなっていう感じで、始めたらちょっと面白そうって思ってくれると嬉しいかなと思います。はい、ということで長々とまた雑談してしまいました。シャープ36、週にすると9ヶ月かぐらいやってるのかな、もっとかな、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、もう10ヶ月になるんだけど、更新がね滞ったりしてたんで、まあまずはこういうところでみんなに提供聞いてもらいたいなとも、面白そうなネタをですね、うん、集めて喋っていきたいなと思います。長々とね聞いていただきありがとうございます。もしねこそっとでもいいんで占ってみてよという方はですね、 DM メッセージいろいろお待ちしておりますので、もちろんお金なんて取りませんから、お前当たんのかよと、うん、ちょっとこれ聞いてみようみたいな興味本位あればね言ってください。まだ私1種類しかそのタロットカードの配置のやつできないんですけどはい、ちょっと興味本位でもいいんで、そういうなったらこそっと送ってみてください。私もそういう実験がねできたら面白いなと思います。実験にするなって感じなんですけど、すいません。まあそんなわけでですね、シャープ36を聞きいただきありがとうございました。シャープ37でまたお会いしましょう。